でしょ。
確保確保確保。
灰になってもまだ燃える日本代表ロック、大野仁。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。ラグビー日本代表として歴代最多の98試合出場、大野仁さんが現役を引退しました。トップリーグの東芝ブレイブルーパス、かつて東芝府中19年在籍し、日本代表としても3度ワールドカップに出場する、こう普通活躍しましたって言いたいんですけど、そういう言葉が当てはまらないような、そこにずっといてずっと体を張ってました。この後本人に登場していただきます。お楽しみに。まずはこの1ヶ月を振り返ります。日本で6月7月に開催が予定されていたテストマッチ、ウェールズイングランドとジャパンの計3試合、新型コロナウイルス感染拡大を受けて中止が決定しました。日本のラグビーが、ティア1に昇格する見通しであると、報じられました。世界のラグビーは、ランキングと別にティア、地層というような意味ですかね、階級でこう実力をこう分けていくんですけれども、最上位がティア1、いわゆる6カ国対抗、それから南半球の4カ国、計10カ国、ここでラグビーこういわば一流の試合を回していくようなところがあるんですけどね、そこにジャパンを加えようではないかという動きですね。そして日本ラグビー協会、昨年度の指導者を表彰するコーチングアワードを発表しました。特別対象、やはりこれはジェイミー・ジョセフさん、最優秀賞、早稲田大学の相良奈美男監督に贈られました。トップリーグサントリー、スタンドオフの小野光成、バックスのマット・ギタウ、ロックのジョー・ウィーラー対談すると発表しました。3選手とも現役続行、小野光成おそらく、どこかトップリーグで見られるはずです。ダン・カーター、神戸製鋼も対談を発表しています。新型コロナウイルスの影響、この呪文のようなのを早くこう言うのをやめたいですけれどもね、ラグビーさまざまな大会ストップしている、活動ができなかった、高校3年生の進路に影響するということで、その進路を支援するために選手たちのプレー動画を SNS で拡散するプロジェクト、ハッシュタグラグビーを止めるな2020が話題になりましたね。仕掛け人、元日本代表野澤武さん、いい仕事です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。私のだけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今月も感染予防対策でゲストにはリモート出演していただきます。5月18日に現役引退が発表された東芝ブレイブルーパス、ジャパンでは歴代最多の98試合に出場した大野仁さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今そこはどちらですか、その場所は。
あ、自宅です。
そうですか。自宅です。後ろがこう白い壁で、で今ちょっと経歴を私の方から言います。1978年5月6日、福島県郡山市に生まれました。福島清涼情報高校では野球部、外野手と、捕手キャッチャーも確かされていたと聞いています。そして地元にキャンパスのある日本大学工学部に入学、先輩から熱烈勧誘を受けて、ラグビーを始めます。つまり大学からラグビーを始めた。そして縁があって2001年東芝府中ですね、当時、今東芝ブレイブルーパスに加入し、東芝に入社をして日本選手権を3度制覇、トップリーグ優勝5回、リーグ戦通算出場170試合、 日本代表2004年5月の韓国戦で初キャップを獲得して、2007年11年15年とワールドカップ3大会連続出場、先ほども言いましたけれども日本代表歴代最多98キャップ、2016年スーパーラグビーのサンウルブズでもプレーしました。現役時代多くのデータだと192センチ105キロ、というところです。トップリーグはまあこういう事情で、まあ、いわば打ち切りになって、本来ねこうどっかでこうピリオドをはっきりこの試合だとか今日が最後っていう試合があったのかもしれませんけれども、こういう形になりました。引退会見でもおっしゃってましたけど、膝が少し このところ痛かったと、悪かったと。大野さんが痛いって言ったら相当痛いと思うんですけど、どんな感じだったんですか。
いやもうなんか走れなかったですね最後は。
あ、そうですか。
階段の上り下りもちょっときついぐらいだったんで。
あ、本当ですか。じゃあ普通の人だったら動けない感じでしょうね。大野さんがそれぐらいってことは、それはもうやっぱり長年膝を酷使してきてイメージとしてはすり減ったみたいな感じなんですか。
その通りですね。
あ、そうなんですか。
MRI 撮ってもやっぱりそのすり減りというか、長年の蓄積だねっていうふうにドクターに言われたんで。
あ、そうですか。あれこう想像すると、例えば朝起きた時なんかこうズキッと痛むような感じなんですか。
朝起きた時はちょっと調子良くて、
あ、
でもなんかちょっと今日走れんじゃないかなと思って2、3歩ちょっと走ろうと思って、やっぱり痛みが出てくるんで、やっぱダメだっていう。
あ、なるほど、なるほど。
何回も繰り返してます。
まず東芝のことから聞きたいんですけれども、19年間ですかね、こう在籍、東芝府中、東芝ブレイブルーパス、改めてねどういうチームだった、自分にとってどういう存在だったっていうのを語ってください。
まあ、東芝っていうのはやっぱ激しい練習と、あとやっぱりみんな仲いいですよね。住んでるところも職場もグラウンドも全部近いので、すごくいい雰囲気のチームに、でこれだけ長い間やらせていただいて、本当にありがたかったなと思ってます。うん、
座右の銘にね、灰になってもまだ燃えるっていう、僕らの間では有名な一言ですけれども、なんかその言葉以上にもプレーを見てるとね、大野さんの分かるというか、私過去の自分の何度かインタビューをさせてもらって、こう読み返してきたんですけれども、非常に反省するんですけれども、お酒の話ばっかり聞いていてそれ でもね、これちょっと言い訳するんですけども、大野さんのプレーって言葉にできないんですよね。なんか言葉が入る隙間がないっていうか、人格と体と、まあ、技とその心がこうもう最初から一つになってるんで形容できないんですよ。ということで言い訳しましたで、あのこの番組にまあ2014年の7月に一度出ていただいて、先日のその引退会見の時に話してることと本当にこう全くブレがなくて、これすごいなと思いましたね。つまり6年前といろんな経験もして、現在ついこの間が全くこう話してることに変わりがない。まさにだからこっちの言葉なんて入る隙間がないっていう感じなんですけどね。で、あのちょっとこういきなりそこから聞きますけど、あの引退の会見で、あの一番印象に残ってるゲームの一つとして、ま、2013年6月15日ウェールズに23対8で東京の秩父宮ラグビー場で勝った試合、これを挙げていたのがねすごい印象的だったんですけども、
まあ、やっぱり2004年に日本代表で初めて選出されて、うん、ヨーロッパ遠征行った時に98対0で、ミレニアムスタジアムで負けてた、はいはい、やっぱりヨーロッパ勢には歯が立たないなってずっと思ってた中で、うん、まあ、エリージャパンになって、あの秩父宮でね、あの大観衆の前でその9年前に逆転ゲームで負けた相手に勝てたっていうのは本当に嬉しかったし、うん、試合に勝って自然と涙が出たっていうのはあの試合が初めてだったので、
あれは記録を紐解くと74分って、まあ、残り6分まで大野さんは出場していて、最後のところでこうジャスティン・アイブスと交代をして、だから最初大体5分ぐらいこう外から見てた感じですよね。
そうですね。
まあ、その時もう勝利スコアが空いてたんで勝つことほぼ間違いないんだけど、その時に泣けてくるんですか。
そうですね、もうなんか自然と泣けます。
この大野仁という人が試合中に、ね、こう泣くっていうのは相当なことだと思って、で私この話実はこの間の引退会議で感動したのは、あのこの番組に出てもらった、前に出てもらった時は2014年7月ですね。つまり2015年のあの南アフリカからの大勝利の前だったわけですよね。でその後大野さんはあの経験をして、その時も先発で出場していて、にもかかわらず、まあ、あの試合ももちろん大変な試合ですけれども、やはりその2013年のウェールズ戦が印象に残ってると、一緒に忘れがたい瞬間だったんですか。
あの南アフリカっていうのも初めての相手だったので、ああ怖さという分よりもその初めての相手とやれるっていうその期待感が大きかったんですけども、 ウェールズっていうのはそう過去何回か試合やってきて全部大敗続きだったので、うん、それが、ね、まあ、しかも日本のホームでやる中で、うん、本当その無様な試合はできないっていう、でそういう覚悟を決めてグラウンドに行ったのを覚えてるんで、勝つことができたので本当に大きな意味のある試合でしたね、うん、
あの時は観客が21,062人、まあ、結構埋まってましたよね。で私あの覚えてるんですが、前の日に我々のような取材する人間は今はだいたい15分だけこう練習を見せてくれる。で私宇都宮のいわゆるキャプテンズラン、まあ、キャプテンが中心になってこう引っ張っていくような練習、試合の前日の調整練習ですね。私こうパッと見た時にたった15分ですけど、ほとんどウォームアップしてるぐらいしか、明日勝つなと思いましたね。あのなんかね、雰囲気がすべきことをしてちょっと力がこう肩の力が抜けてるような、それでいてピリッとしてる、なんかすごいいい雰囲気で、あ、これ明日勝つなって思ったのもすごい覚えてます。
まあ、南アフリカ戦もそうだったんですけども、試合に向けての準備っていうのはもう本当に完了した、そのすべてを準備して向かう試合だったので、選手の中でもそういうあとはもうやるだけっていう気持ちの整理っていうのがついてたから、そういう雰囲気がなってたんですかね。
でも大野さんやっぱり長い長いキャリアで、そういう時はやっぱりいい試合になりますよね。必ずそういう雰囲気っていうか心の状態がそういう時は、
はい、今までやってきた中でもそういうメンタルで臨む試合っていうのはやっぱり、うん、いい試合が来てましたね。
ああ、なるほど。ちなみにその時の先発メンバーこう今ちょっと読み上げますけど、三上、堀江、山下、大野、伊藤、まあ、伊藤昌司ですね、ついブロードハースト、菊谷、田中、立川、福岡、ウイング、サウ、広瀬、五郎丸と。でもやっぱりあのウェールズ戦の勝利が後々のそれこそ2019年のワールドカップまでこうつながっていくのがよくわかるメンバーでね、リザーブに真壁もいましたね。あの試合上げてるのがすごく印象的でした。なんか大野さんらしいなと思ってね。で、あのこの長いキャリアで例えば東芝ジャパンも含めてこいつと一緒にできて楽しかったとか、この人のために勝ちたいと思ったとか、なんかそういう仲間っていますか？
それでもいっぱいいるんで、
うん、そうですね、
誰か一人っていうのは、うん、なかなかあれですね。ウェール戦に関してはやっぱりその時キャプテンやってた広瀬って、
うん、はいはい、
はい、彼はもう本当にチームのことを大事に考えて、うん、エリーさんと板挟みになりながらも、うん、いい方向に勝ってきてくれたんで、まあ、その試合でね勝って年として喜ぶことができたっていうのも、まあ、一つの大きな思い出であります、ね、
なるほどなるほど。あと、まあ、要するに今福島の大学から突然東北リーグから、しかも2部の時もね長かったんだけれども、強豪の東芝府中に入って、そこにいる先輩たちの振る舞いにまあ驚いたというか感心したとか、そういう話を昔聞いたことあるんですけど、
まあその本当にうちあのテレビとか雑誌でしか見たことないようなメンバーたちが、うん、東芝府中の先輩たちにゴロゴロいたんでね、うん、本当に自分がそのこのチームで通用するのかって最初不安しかなかったんですけども、うん、でもその不安をね、あの払拭するのは、人よりも多く練習することだけだったので、うん、で当時、自分が入社した頃は、東芝が勝てない時期で、1個上、2個上の先輩に、富岡哲平さんとか、立川剛志さんとか、まあ、伊藤守さんもいて、
はいはい、
そういう人たちが、オフの日でもグラウンドで練習してるんですよね。で、そこで自分のことも誘ってくれて、うん、一緒にやろうって言ってくれて、もうそれは本当に嬉しくて、
うん。
うん、でまあ、そういう時間を過ごしてたら、まあ、次の年からあの優勝に絡めるようになって、もうそのどんどんどんどんチームがいい方向に向いていく中に置かせてもらえて、本当に幸せでしたね。うん、
で、そのまあ入社2年目の、2002年の当時まだ東日本社会人リーグですね、あのトップリーグ前夜というか、あの創設前夜のでサントリー、当時あの2000年から、ね、こう時代を築いていたサントリー戦でデビューするんですね、はい、東芝で。38対45で敗れるんですけれども、印象的な試合ですか、それは。
それまで公式戦出場っていうのは1試合もなくて、うん、でそのサントリー戦の前の試合でロックの先輩の横山さんが怪我をしてしまって、でまあ、次の試合、まあ、リザーブぐらいには入れるかなと思って、うん、でまあ、その当時無敵のサントリーだったんでね、次の試合のメンバー発表の時にそのメンバーが張り出されたホワイトボードを見て、最初リザーブの欄を見たら名前がなかったんで、あ、今週もダメだったのかと思ったら、先発の方見たらいきなり大野って名前があって鳥肌立ちましたね。
なるほど。
あ、でももう本当当時無敵のサントリーだったんで、自分が先発って言った瞬間もう失うものは何もないなっていう、そういう、その1週間準備できたっていうのがありました。
でやっぱりそう もう夢中でこう向かっていったら、結構ボール持ったら前へ出られるとか、そういうこともあったわけですよね。
そうですね、そのサントリー相手に、まあ、自分のやりたいプレーっていうのがある程度通用したんで、うん、まあ、その試合で自分はこの社会人でやれる自信っていうのを持つことができましたね、
うん、私昔話を伺った時に、野球は高校の時こういわゆる最後補欠だったと、すごい努力をしてたのに、でこの体だし当たれば飛ぶんだけどなかなかそうもいかなかったっていう話をされてた時に、野球とはなんかいろんなこと考えなきゃいけないんだけど、ラグビーってのも目の前に人がいたらもうぶつかるか倒すかだと、でそれが自分に向いてたってこうおっしゃってた。やっぱそのデビューのサントリー戦なんかもそんな感じですか、こう無我夢中っていうか。
そうですね、まあ、引退会見の時も言ったんですけども、うん、もうパスもキックも期待されてる人間ではないので、うん、もうただひたすらボールを持ったら前に、一歩でも前に相手が飛んできたらタックルする、激しくいく、もうそれだけやることはシンプルだったので、うん、何も考えずにいけたのかなと思います、
でもこういう人格の人が高校でその野球ではレギュラーにならなかったと、棒で白い球を打つっていうのは独特の世界なんですね、あれやっぱり、ね、こんだけの人が県でベスト8のチームでレギュラーになれなかったとか不思議な気がするんだけど
大学に行って、まあ、ラグビーで福島県代表とかに選ばれた後に、その野球時代の先輩に会った時に、お前道具使うスポーツはやっぱり向いてないなって言ってました
名言ですね、
単純に体だけ使う
素晴らしいですねその人でこれもかつて僕は本田さんから直接聞いたことがあるんですけれども、ある時期からラグビーっていうのは自分のためだけにプレーしてると限界があると、有限だと、でも誰かのためにプレーをすると無限であるっていうようなことをおっしゃってた気がして、非常に印象に残ってるんですけど、
自分のために何か頑張るとしてもやっぱそこで妥協が生まれてしまうと思うんですよね、まあ、自分が満足したらやめてしまうとか、辛いと思ったらちょっと手を引くとか、でも誰かのために頑張るなるともうちょっといけるんじゃないか、またもうちょっとやれるんじゃないか、そういうメンタルになるんですよね、自分の場合も、まあ、そういう気持ちでずっとこれまでやってきて、まあ、それでちょっとずつちょっとずつ階段を登ってくることができたのかなと思いますね、
これはもう深い言葉で、でも普通こうキャップ98でこれだけ経験を重ねて、まあ、トップにいたら少しぐらいこうもう少し自分がってこうなりそうなんだけど、ならなかったですねついに
そうですね、まあ、そこは、まあ、自分は、まあ、ロックっていうポジションも関係してると思うんですけども、縁の下の力持ちというか、目立たないところをやるのが、まあ、自分の性に合ってるのかなと思って、つってきたんで、
まあ、よくロックっていうのは、まあ、一番チームで強い人間がやるんだと、まあ、ここの人間が痛い顔したらダメなんだって、これまさに大野さんのプレーなんですけど、やっぱりロックっていうポジションを言葉にすると、どうですか、どんな感じですか、
柱ですかね。
なるほど。
一回その南アフリカ戦の時に、のトイメンがマットフィールド、ビクターマットフィールド、
はいはい、世界のロック、
彼はもうそれこそ南アフリカのこの柱だったので、タックルして倒した時に自分の下にマットフィールドがいて、ちょっとでもそのマットフィールドをちょっとイラッとさせたら、ジャパンに有利になると思って、わざとそのマットフィールドの顔を押さえつけながら立ち上がったんです。それで向こうはイラッとしてかかってくるのかなと思ったら、何事もなく次のプレーに向かって走ってったんで、ただ自分の人間の小ささを思い知らされた
やっぱりその世界最高クラスのロックですね。だから動揺しないというか苛立たないんですか、そういう時。
そうですね、ちょっとしたことではもう苛立たないというか、自分のプレーをするっていう姿を南アフリカ戦でも見せてもらいましたね。
やっぱそこがスプリングボックスの、まあ、キャプテンまでするような人、でも恐ろしいですねそういう人はね。
いやもう試合終わった時に、ロッカールームにジャージ交換してもらいに行ったんですけども、南アフリカのロッカールーム、お葬式のようにシーンとしてて、そんな中でも、ジャージ交換してくれって言ったら、快く笑顔で応じてくれたんでね、人としての大きさっていうのを見せてもらいました。
今ね、ディレクターから一つ質問が来まして、
はい、
2015年の南アフリカ戦に勝った夜っていうのは少しはビール飲めたんですかっていう、また素朴な質問が。
自分はその次のスコットランド戦のメンバーには入らないっていうふうに伝えられてたので、自分はまあ好きなだけ飲めたんですけども、他の試合にメンバー入ってる選手たちっていうのはやっぱりもう4日3日後の試合だった。その次に浮かれることなく、その次の試合に向けてしっかり準備 してました。
こう思い出しましたけど、2015年のワールドカップ、日本があの見事な戦いをしたけれども、星勘定でこうプール戦を突破できなくて、ノックアウトステージには行けなくて、まあいよいよ帰国する、でこうバスに乗って空港かなんかどっかに向かうときに、もう次がないんで、みんながその時思う存分ビールを飲んだりハンバーガーをかじったりして、すごい楽しくて、このバスがどこにも着かなきゃいいのにと思ったっておっしゃってたけど、
ずっと走ってればいいなって思いました、はい、
このバスがずっと走ってればいいなって名言ですね。で私の調査で、あのすぐ席がみんなフォワードなんですよね、大野さんの周りは。
まあおとなしく帰りたいグループと、うん、まあ、そうやって酒飲みながら帰りたいグループでバス2台で分けて乗ってて、
そうですか。
飲むバスにはほとんどフォワードばっかりでした。
これがラグビーです。
田中君と田村優ぐらいだったと思います。あ、
それもなんか分かりますね。でもすぐ前に伊藤昌司と山下が座ってたって、後ろがツイ・ヘンドリックスとクレイグ・ウィング、通路を挟んで自分の隣が畠山と湯原。いいですね。あ、でもずっと走ってればいいのにっていう、そのロックっていう、なんとかな、チームで一番強い、まあ、激しい人間が務めるポジション。昔、またそういう話になっちゃうんですけど、東芝のロック界っていう、こう、集まりっていうか、なんか平均身長が190近い集まりがあるって聞いたことある。
そうです。多分どのチームにもロック界っていうのは、そのポジション界っていうのがあると思うんです
け
ど、やっぱロックが集まるとちょっと異様ですよ。
僕が今から話す話は都市伝説ですから、あのリスナーの方に先に断っておきますけど、安田圭さんっていうロックがいて、ちょうど大野さんが入社した時のシーズン最後に引退する、まあ、195センチある、私もよく覚えてますけど、専修大学、保全高校専修大学の大きなロックで、なんか昭和の香りのするね。で、その安田さんっていう人がそのロック飲み会にこう参加すると、なんか入れ歯をしてるか、もうスピースをしてて、それを外してこう酒の中にドボンとつけたのはみんなで飲むんだっていうね。これは都市伝説ですよ。
安田さんもあの激しいプレイヤーだったんで、前歯がないんですよ。前歯が差し歯で、若手がトイレに行って帰ってくると、それもジョッキにその差し歯が入って、それを飲み干して、それを加えて安田さんに返さないといけないっていうルールが
あって。あのこれはあの都市伝説だし、ハラスメントではないですよ。これ儀式通過儀礼のような、でもなんか東芝のロックらしい話だなと思って、まあ、あと鎌沢さんもいましたね。鎌沢進さん、この人もいいロックでしたね、うん、
本当に鎌沢さんと安田さんにはその、まあ、ラグビーからお酒の飲み方まで全部教えてもらいましたね、うん、社当時。
あとあの、まあ、東芝では主にフランカーでしかない渡辺康則さん、
はい、
あのジャパンキャップ30に、みんな愛称満吉さん、満吉って呼んでましたけれども、あのちょっと若くして不良の死を遂げる人ですけれども、彼のこともやっぱ印象残ってますか？
そうですね、まあうん、満吉さんにも本当に入社当時からお世話になって、うん、それこそ日本代表に入った時も本当周り誰も知らない中で、うん、もう自分のことを竹尾美さんとか三内さんに紹介してくれて、まあ、一緒に飲みに行ったりも連れてくれたりして、そうやってなんか自分もどんどん満吉さんのおかげでそのジャパンに馴染むことができたのかなって思います、
ね、うん、あの渡辺、満吉、も、1999年、2003年2007年とワールドカップに、まあ、出場したのと、私ものすごい渡辺さんを覚えてるのは、2007年のワールドカップでジャパンが練習してる時に、あの向井さんですね、向井翔吾さん、2003年の時のジャパンの監督、まあ、元東芝の監督でもある、でジャパンの監督を辞めて2007年は解説者としてこう来てた。そういう時ってこう前のジャパンの監督がちょっとこう一人次のジャパンをこう見る時ってこう なんかちょっと照れくさいというなんかそういう感情って多分あると思うんですけど、ズケズケいけない、また向井さんそういう人だし、したらあの渡辺満吉が向井さんのことに気づいてさーっと走ってきて、すごいこう心を和ませるようなジョークを言って、あ、やっぱこの人は優しい繊細な人だなと思った、ものすごい記憶がありますね。
気遣いというか、まあ、プレーはすごい激しく、その2007年にワールドカップの前に一部宮であのクラシックオールブラックスの試合、うん、あの満吉さん先発で出てて、だからその時クラシックオールブラックスのメンバーは半分日本に半分観光気分で来たと思うんですね、ジャパンなんて相手にならないと思って、で、まあ、実際その一戦目神戸でやった試合では、まあ、我々負けてしまって、2戦目の一部宮の試合も結構差がついてしまったんですけども、うん、 その中、万吉さんだけも激しくオールブラックスに刺さりまくって、
はい、覚えてます。
で、後で聞いた話だと、うん、そのハーフタイムで、そのオールブラックスの選手たちが、うん、あの時、万吉さん6番でした。6番が7番だった。
はい
はい、あのロッカールームで あの6番潰せっていうふうにオールブラックスの中では
そうでしょうね彼らは
それだけその、ね、オールブラックスの選手たちを本気にさせるだけ その激しさを持った選手だったっていうので、うん、本当にあの時の万吉さんの姿を覚えてます。
今あえてこう他の人の話をしたんですけれども、要するに東芝のフォワード、そういう人たちの中でこう地方の大学からパッと入った大野さんがこう鍛えられていって、とうとう日本最多のキャップホルダーになると、
はい、
まあラグビー多くのファンにとっては昨年2019年のワールドカップ、
はい、
本当にこう大きな印象というか、まあ、喜びでもあったんですけども、大野さんはもちろん最後まで出場を目指してたと思うんですけども、
はい、
あのジャパンをこう見ていてこう何を感じましたか。
いや本当に自分が経験した日本代表とはもう別のチームだなと思いましたね。
あそうですか。
本当に海外のティアワンのチームに並べる、
うん
うん、まあ、そのレベルまで行ったチームだなと思いましたね、
うん、2015年南アフリカを倒すような経験もされて、その目で見ても2019年こう日本のラグビーがどういうところがこう、まあ、進歩していたというか良かったという意見ですか。
正確でしたね。一個一個のパスだったり、その正確性っていうのがすごく向上 してるなっていう、まあ、それだけのトレーニング実績なんだろうなっていうのを感じさせる試合でした、う
ん、大野さんはキャップ98、たったあと2つで、はい、まあ、100センチュリオンって非常にこう名誉なことで、世界的にはたったあと2つだと思うところもあるし、なんか98っていうのがまたなんかいいなって言っちゃいけないんですかねそう思うところもあるんですけど、どうですかその辺。
いや本当ね、あと 2っていうのは本当に遠かったですね
あの2017年、ね、6月にもう一回ジャパンに呼ばれて、
はい、
でルーマニアが来た時でしたかね、
はい、
あのしかも2戦目っていうか途中でこう1軍に上がるようなところまで行って、そこでちょっと軽い怪我をしたんですよね。
そのルーマニア戦の前日にメンバー外はその走り込みをするんですね、
はいはいはいはい、
その時にまあ各ポジションというかその走力に合わせたグループ分けされて、走るタイムだったり走る距離っていうのは変わってくるんですけども、うん、なぜか自分だけフォワードじゃなくてあの松田力也とか流れとかパチャンのグループに出られて追加招集だったので、
まあ、
ここでジェイミーとやるの初めてだったので、ねジェイミーなんか見るしないで、はいはい、そのメンバーについてったんですよ、そしたら、まあ、多分そこで結構疲労が溜まっちゃったのかもしれない
ん
ですけど、その翌週の練習で、まあ、軽く肉離れして、そこが最後の日本代表の合宿になってしまいました、やっぱりそのアピールっていうか、
はいはい、
あのベテラン年は関係なく 100% 出そうって思いでやってたんで、うん、
要するに、ロックとバックスが走るだけじゃなくて、若いバックスと、ベテランのロックが走るのにそのベテランのロックの心は普通の人じゃなかったってことですよね
終わった後あの流れに金さん結構走れるんですって止められました
でもなんかこうもちろん100行くべきだっただろうし、そう思いますけど、私なんか本当あとちょっと100だけど届かなかったっていうのもまたなんか価値もあるなっていうような感じがしちゃうんですよね。すいません、なんか
、ね、大学から始めた素人が98キャップまで行けたっていうだけでも、うん、できすぎなんでで
も大野さんのなんか試合をもう一回見たいなってみんな思ってると思いますけれど、
で何かね、
うん、
これが収束したらとかそういうのを、うん、まあできたらいいなと思いますね、
またその1試合で6キロ痩せてくださいその時はで、あの大野さん今後なんですけれども、
はい、
言える範囲でやっぱりこう何かラグビーと関わっていく気持ちはもちろんあるんですよね。
あもちろんそうですね、はい、
この間の引退会見であのラグビーっていうのは何歳で始めてもできるポジションがあるんだから、僕のように気楽に気軽に始められるようなそういう雰囲気を作っていきたいんだっていうようなことをおっしゃってて、
そうですね、まあちょっとまだラグビーっていうとちょっとつきにくいっていうイメージがある人もいると思うんですけども、ハードルを低くできるようなそういうことを伝えられるようなことができたらいいなと思いますね、
うん、気軽にって言ったのはね、一番気軽じゃないようなプレーしてた人が言うんで、なんかすごく印象的だったんですよね。なんか優しいなと思ってやっぱり
まあ自分も大学から始めて、
うん、
自分のような素人を、ね、優しく受け入れてくれた日大工学部のラグビー部の先輩たち、まあね、そういうね、人たちがいたから今の自分があると思ってるので、
ね、
まあ、自分もそう っかけの一つに、これからのきっかけの一つになれればいいなと思います。
なるほど、なるほど。ラグビーってやっぱりもう一回言葉にしていただくと、どこが楽しかったですか、現役としては。
やっぱりボール持って人にぶつかっていいとか、タックルして人を倒していいとか、そういう非日常のことがそのグラウンド上で行われていることかなと思う、一番の魅力。それがやっぱ見てる人の気持ちにも響くというか。
確かにこうロックオーノのプレーを見てると感動するんですけども、でジャパンっていうのはあの観客が感動した時に勝つんですよね。あの
そうそうですね。
オールブラックスだと観客が感動しなくても勝つ時あると思うんだけど。
まあ、ジャパンはそうですね、一人一人が本当に泥臭い仕事をやることでしかやっぱ勝ち切ることができないと思うんです、その強豪に対しては。まあ、そういうマインドっていうのは常に若い選手を持っていてほしいなと思います。まあ、自分の得意なことでチームに貢献できることが必ずあるのがラグビーだと思ってるんでね、うんうんうん、体が小さいからとか足が遅いからっていう理由でラグビーを始めないんじゃなくて、それを武器にできるのがラグビーのいいところだと思うんで、うんうん、
やっぱりこう大野仁志のようなラグビーをするっていうことですね。
全員が自分みたいな あれだったらパス全然回らないと思うんで。
でもあの終わったら相手がみんな伸びてて勝ってるかもしれない。大野さんでも実は培った技があったんですよね、スキルというか。当たり前ですけど、
まあそうですね、入る時の姿勢だったりとか、うん、差だったりとか、そういうのがまあ日々の練習で、まあ、どのヘッドコーチもやっぱそこっていうのはすごく大事にして、うん、その反復練習っていうのはどのヘッドコーチの時もやってますよね。
僕は大野さんが試合中こうあからさまに痛がるような顔を見たことがないんですけれども、はい、でよく僕らも勝手に僕なんか文章で痛覚、痛みを感じる感覚がもともとない人だみたいなのを書いちゃうんですけど、本当は痛かったんですか？
まあそうですね、もちろん痛いのは痛いですけども、うん、でもやっぱり、まあ、試合終わってからその痛みに気づくっていうのが多いですかね。
あ、すごいですね。で、まあ、2007年のワールドカップのフィジー戦で1試合終わると6キロ痩せていて、しかもその夜もう嘔吐したり、もう本当に死ぬかと思ったって一回おっしゃってたと思うんですけど。
ありましたね、
それも
要するに2007年に1回だけだったんですけども、うんうん、自分が代表の最後の試合だったあのスコットランド戦、味の素スタジアムの、
はい、
あれでも同じ症状になって。
あ、そうですか。
はい、その時も一晩中ベッドの上で苦しんでたんです。
あ、オールアウト出し切るんだって言うけど、本当に出し切る人ってめったにいなくて、大野仁志は本当に出し切る人でした。リスナーの皆さん、あのスコットランド2016年ですね、スコットランド戦。
そうですね、
98キャップ目。
あ、もうちょっとで勝てそうだった試合だったんです
けど、はい、あの夜。そうですか。
そうですね、あの夜はもう一睡もできなかったですね、うん。
要するに脱水症状みたいになってるわけですか？そういうわけでも。
脱水症状と熱中症と、
あ、
吐き気と全身痙攣がず
っと。若いリスナーの皆さん、ラグビーは安全なスポーツですから安心してください。最後、大野さん、なんか これだけはファンの方に言いたいっていうことをぜひ。
まあ、まずはね、19年間、多くの方に本当応援していただいて、まあ、その声援で背中を押してもらって、まあ、ここまで走り続けることができたんで、そこに関しては本当に感謝しています。これから日本ラグビーはね、どんどん進化していくと思うんで、その進化を楽しみながら、ぜひ選手たちにまた熱い声援を送っていただければ嬉しいなと思ってます。本当にありがとうございました。
あのステイホームの期間なんですけど、私が想像するに、現役を引退しても絶対体鍛えるのはやめないタイプに思えるんですけど。
でも私、現役中は絶対やんなかった。ヨガを最近ちょっとやったんですけども、それだけで汗だくになりました。
いや、大野さん、今日本当に引退したばかりで、あちこちこう今忙しい時だと想像するんですけど、まあ、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当にこう長い現役生活、まあ、ファンの人をまあ感動させてきた、そしてあの大勝利の一員でもあったと、はい、そして東芝のあの、まあ、なんていうかスピリット、こう伝統のね、強くて優しい男たちのスピリットの、まあ、継承者、ど真ん中の継承者であるということですね。あの、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今ここから始まって
ゆく、つながってゆく。最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。一人じゃない、あなたと輝く桜。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
灰になってもまだ燃える日本代表ロック、大野仁。これ有名な言葉、ラグビー界ではよく知られた、いかにも大野金ちゃんらしいと思います。まあでも本当にこの言葉なかなか深いというか面白くて、確かに大野仁のプレーってそういうところありましたね。キックオフの、まあ、例えというと、本当に3分後に終了3分前のように疲れていて、で終了3分前にキックオフのあと3分後ぐらいみたいにこうまだ正気を立てている、まだ元気だ、なんかそんな選手でしたね。灰も火も関係ない大野仁だっていうような感じ、そういう意味でなんか深いなと思いましたね、この言葉。この番組を動画配信サービスパラビでも配信をします。そして先月5月の31日に放送した藤島大の楕円球に見る夢スペシャル、ラジコのタイムフリーでまだお聞きいただけます。次回7月6日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。